どうも、谷吉です。
谷本です。
ずっとエヴァノートのメモ書きに書いてて話してなかったのを思い出して話したいんですけど。
はい。
か、僕ずっとダニングクルーガー効果っていうのを書いて
て。なんだそれ。
そう、その言葉がすごい単純になんかなんか聞いててなんでかっこいい言葉だなっていうのを思ってメモ書きしてたんですけど。
口に出したい日本語だな。ダニング、ダニングクルーガー。
ダニングクルーガー効果っていうのがあって、これはなんか何かのポッドキャストで聞いてずっと覚えてた言葉なんですけど、どういう効果か、どういう話かっていうと、まあなんか心理現象、なんか心理学の話で出てくる用語らしくて、まあ、能力の低い人が自分の能力っていうのをちゃんと正当に評価できずに自分の方が優れているというふうに考えちゃって、で能力の高い人の方が自分のことを過小評価するっていうので、まあ、要は自分の能力が低い人っていうのほどなんか自己評価っていうのを結構高く持っちゃうよねみたいな、そういう話をしてたんですよ。
うん。
で、まあ、なんかこう、そんなに能力が低くない人っていうのは、むしろこう、なんていうの、全体像あんま知らないから、こうまあ、だから無知の知みたいな話ちょっと近いんだけど。
ああ、なるほど。
なんか、ちょっとできるっていう状態で結構、おごってしまうけど、うん、なんか、どんどん勉強していくと、わかんないことがたくさん出てきて、なんか、いまいち、かつ、こう、自分の成長ができないっていうことに気づき始めて、で、焦るみたいな、そういう、こう、不安を持ち始めて、うん、で、まあ、そっからさらにもっともっと勉強していくと、まあ、やっとその、正確な自己評価ができるようになっていく。いや、もう、本当に勉強しまくって、やっと、こう、知恵が出てくるって状態になって、初めて、こう、自分の評価ってすり合って、くるというか、まあ、そういうようななんか効果のことを言ってるんだけど、まずなんかこれがまあ自分でもすごい確かになっていうことをなんか実際調べてみると思うことがあって、別になんか直近ですごく思ってるとかではないんだけど、まあ、やっぱこう自己評価と他者評価っていうのをすり合わせるみたいなことってすごく難しいなっていうことを思うわけですよ。だからなんか等身大の自己イメージというか自己評価みたいなのを持つためにってなんかどうすればいいのかなっていうふうなことを考えてたんだけど、
うん、
なんか谷本的には今こう自分の能力というか、例えばまあ仕事してる時とかで自己評価っていうのでいくと今どんな感じ？グッドなのか、それとも、うん、なんか自分はまだまだだなって思うことが多いのか。
ああ、それで言うと結構自分はまだまだだなって思うことのが多いですね。 あんまり自分に自信を持てないタイプなので。
はいはいはい。
なんか、こう、まあ、他人に客観的に評価されて、初めて、こう、ちょっと、そうなのかなって思えるタイプですね。うん。
なるほどね。他者評価っていうのの方が、高いケースの方が、多い。褒められること自体は結構多い。
どうだろう、多いかわかんないですけど、でも褒められたら、うん、やっとそういうふうに思う人もいるんだなとか、そういう貢献ができているのかもしれないなと思えるけど、まあ別に、でも基本まだまだなとか、できてないことのが多いなっていうのがベースですかね。
なるほどね。
うん。
だからそういう時っていうのがダニングクルーガー効果的に言うと、
うん、
要は自己、本当は能力値としては高い 状態のはずなのに、自己評価が低くなっているっていうようなことらしいと。だからなんか、こう。
伸びしろあるぞってこと？
あー、いや、頑張ってるよってこと。頑張ってるよってこと。だからなんか、わかんない。ちょっとそこの、一番最初がどうだったかっていうのはわかんないけど、こう何にも知らない状態だったりとか、こう他の人の仕事のやり方とかわかんない状態だったら、もしかしたら、なんか、意外とできるぞみたいなこととかっていうのを感じてた時期もあったかもしれない。うん、でもなんかいろんな人と仕事をしていく中で、あれ自分って何なんだろうみたいなことを感じるというか、まあそれこそなんかね、こう学生時代とか、そういう時とかに自己 PR とかでなんか伝えるようなことでリーダーシップありますっていう風に言ってたりけど、実際仕事に入るとそうでもないみたいな、なんかそういうこととか、うん、なんて言うんだろうな、そのぐらいまでこう遡って考えると、もしかしたら自己肯定感が高いようなけど他者評価の方が低いみたいなこととかもあったかもしれないなみたいな。
なるほどね。
うん。そういう効果なのかなっていうのを思いつつ。でも聞きながら、あれだね、それはなんか、なんだろう、人による感じもするね、やっぱり。ずっと自己評価が低いっていう人もやっぱりそうだなっていうのは。
うん。
その、
経験値の問題なのか
分からない。まあ、でもなんか、
そうです
ね。うん。
なんか自分みたいなタイプからすると、なんか、その、周り、客観評価とのギャップがあったとしても、自己評価が高い人の方が、頑張れるだろうなって思いますけどね。なんか、その、自分ができてると思っても周りができてないと思っていて、でも、それに対して、こう、客観的な正当なフィードバックがあって、そこのギャップを認識し、でさらにそこにギャップを埋めるべく頑張ろうみたいな。こう健全なサイクルが回っていくんじゃないか思いましたけどね。
はいはいはいはい。なるほどね。
うん。なよっちゃんはこの概念に特に引っかかったのはどういうあれなんですか？
いや、言葉が面白いなっていうんで最初は メモしてたっていう感じなんだけど、
うん、
いやそうだから、なんか本当なのかなとか、なんかこれって、どう、本当にこういう風になるのかな、みたいなのが気になって、自分だとどうだろうな、みたいなことを思ったりとか、うん、あとなんかそのポッドキャストの時に言ってたことでいくと、根拠のない自信みたいなのって、
うん、
こうなんか、自分が成長して、いろいろ知れば知るほど、なんか持ちづらくなるというか、ある意味こう根拠を持っていくわけじゃん。仕事とかたくさんやっていったりとか、
はいはいはい、
何かで能力が上がっていくと。
うん、
で、そうすると、やっぱネガティブな情報っていうのをたくさんもらうわけですよ。
うん、
例えば入試の勉強してるときに、まあ、全く、東大のこと知りませんとか入試合格、うん、あ、そうそうそう、だから大学勉強とか何もしてない状態で、で、うん、勉強し始めると、その時にはこうなんか東大なんて楽勝でしょとか思ったりするけど、うん、実際ちょっと勉強し始めるととか人と比べるみたいなことがたくさんあったりとか、あとはなんか試験が途方もなく難しいみたいなことっていうのを、うん、わかると、どんどん不安になっていくみたいな、
うん。
で、ただその根拠のない自信みたいなところっていうのは、意外とこう、大事だったりする時もあるなと思ってて、
うん、
そこの、なんて言うんだ、何も知らなかった時の自信みたいなのを、
うん、
こう、もし自由に取り出して、今はこう自信持ちたい時だっていうふうに思いながら、やることができたら、
うんうん、
なんか、よりいいんじゃないかなっていうのを思ってて。では、この効果的には、本来能力は高いはずとか、 すごく成長しているはずなのに、自己評価が低いっていう状態だから、この状態ってまあ、あんまり健全じゃないというか、
うん、
だなと思ってて、なんかそういうこう、自信に紐づけてなんか、
うん、
僕はこれをなんか見てましたね。
なるほど。いろいろ知れば知るほど自己評価低くなっちゃうけど、でも実際、こう、自己評価が、なんか、客観的に評価されると、別にそんな能力低くないよ、みたいなことは、ただあったりするんじゃないかってことですよね。
あ、そうそうそうそう。
あ、うん。まあ、そうだよな。
うん。
まあ、プラス、その、根拠のない自信みたいなものって、普通に有用だよな、みたいな。
そうそうそうそう。
うん。なんかね、どっちもわかるな、確かに。
状況によってはうまく使えるんじゃないかなっていうのをね、うん、根拠のない自信っていうのは思いますね、
うん、なんかでも根拠のない自信いいなみたいなことを若い子と接する機会があると思ったりすることはありますね。
ああはいはいはい、
あ、社会人になってない学生とかね。
はいはいはい、そうだよね。
なんか、
うん、
キラキラしてるなというか。
いや、そうです。そのキラキラが根拠はない自信なんですよ。
まあそれ単純に若いからもあるかもしれないけど、でもまあこういろいろ世知辛いことを知らないがゆえにね、
うん、
かがあのこ う動けることをねあるとは思う。
そうなんですよ。だからまあね、この、いや、自己評価が低い時っていうのこそ、見直してみると、意外と成長してんだぞっていうことがあるから、うん、ちゃんとそういう時に振り返って見直すっていうことができれば、
うん。
なんか、ちょっとは自信を取り戻せるんじゃないかな、みたいなことも思ったりするね。
うん。あと単純になんか、自分も結構その、小さいチームで仕事、小さいチームでばっかり仕事をしてきてるんで、
うん、
その意外とその自分の仕事ぶりに対してこう正当な評価というか、こう客観的な評価プラスマイナスも含めてもらうことってあんまりないじゃないですか、普通の機会だったら。
うん、
だからそれはなんかこう小さいチームだからこそ、そういう機会をこう例えば定期的に四半期とか半年とか、そういう機会で持つっていうのはめっちゃ大事だと思いますね。そういう自己評価とのギャップを埋めるっていう意味でも。
あー、確かにね。うん。
っていうの会社でも多分求めればやってくれるんでしょうけど、自分がそういう機会を作ってないから別にないんですよ。日々のコミュニケーションの中で何か言われることはあるけど、なんかここまで振り返って、いや、この四半期こうだったよみたいな、もうこういう風に進めた方がいいんじゃないかみたいなってアドバイスを自分が来ればもらえるとは思うんですけど、自分はそういう機会を作ってないからないなと思っていて、でもそういうこう客観的な評価って自分が思っていると全く違うところにこう、なんかうまくいってないところがあったりするのを気づくことあるじゃないですか、結構。
うんうんうん。うん、確かに。
そういうのやってます？ちなみに谷内ちゃんチームは。
チームはね、それこそ今会社立ててからは二人でやってるからね。
うん。
まあちょっと振り返りは持ちにくいけど、まあ逆に常に毎週ワンオンワン的に本音を話すみたいなのはしてるって感じかな。でもなんかこうフィードバックするみたいな感じでもないというか、
うんうんうん、
まあ自分の気持ちを伝えるみたいな、そういう形式かもね。
はいはい。仕事のね、進め方とか、こう、効率的に、なんだろうな、もっとこう、成果に結びつくようなフィードバックみたいな、うん、なんかそういうのは、そうね、こう意識的に場を作っていくっていうのね、大事だよなぁと、思いますね。という、やれよっていう、今年やりたいなと、今話しながら思いました。
そうね、求めないと結構できなかったりはするよね。うん。
うん、普通に大きい会社だとやりません？そういうの360度評価的なこと？
あるね。うん。うん、あるけど、ちゃんとできてるところ少ない感じもするけどね。
あ、そうっすか。谷ちゃん、その会社員経験値的になんかそういう他者にフィードバックされる、こう、機会で何か学びになってたこととかあります？
あるのあるし、全然職とかすごいそれをしっかりやってる会社ではあったね、一応。でもやっぱみんないい人だと、ちょっとぬるくはなったりするよね。
うん、まあまあまあまあ、まあ、あんまりこうクリティカルなことを。
あ、そうそうそう。
うん。
まあそこに納得するって結構難しいというか。あとその評価のタイミングが、その、なんていうか、評定とかと関わってくると結構バイアスかかっちゃうから、
うんうん、
な
ん
か、それはあんまり良くない感じがするよね。
うん、なるほど、なるほど。
まあだから定期的にフィードバックをくれるような上司とかはすごい、まあ勉強になることは多かったね。
うん、うん。
それをなんか半期に1回とかのタイミングでされると、自分もやっぱ、あの、なんていうんだ、頑張ったことをアピールしないといけない場になっちゃうから。
うん。
なんか、それもあるし、上司は上司で、その、なんていうんだ、昇給とかの話になっちゃうから、どうしても、その、できない理由みたいなこととかを、こうなんか、その場で、論理立てて説明しようとするんだけど、
うん。
でも、要は半年間でも振り返りになると、なんていうんだ、その場で言われてないから、納得いかないみたいなこととかあったりするんだよね。うん、タイムリーにその場で言ってくれるっていうもんじゃないと、響かないみたいなこととかあったりするね。
ああ。そんなこと今言われましたよ、みたいな
こと。あ、そうそうそうそうそう。それはなんか、昇給させないための理由としてるんじゃないですか、うん、みたいな。
あ、なるほどね。素直に受け取れないっていう。
そうそうそうそうそう。
なるほどね。
そうそうそう。そういうのあったりするね。
なるほど。僕、新卒の会社で、まあ本当に、新卒1年目の時に、まあ全然仕事できないじゃないですか。普通に。1年目なんて。うん、で、ジョハリの窓ってわかります、うん、フレームが。
ああ、はいはいはい。
それで、なんか自分が見えてない他者から見た、こう、自分みたいなのを知りなさいっていうので、チームでそれをやったことがあって、
うんうん。
で、チームメンバーが俺に思ってる印象で、自分から出てこなかった、こう、4証言の出てきたものが、なんか、本当に自分が身に覚えのない感じだったんですよね。
うんうんうん、
それはなんか、それはズバリこう、すごい、あの、頑固だよみたいなことを言われたんですよ。
はいはいはい。
うん。
なるほど。
え、俺結構素直だと思ってるんだけどな、自分のことみたいな。
はいはい、
結構何でも別に聞くっすよみたいな。あの、それに対して、なんか言われたことにしてめちゃくちゃ反抗したりとかしてないけどな、みたいな。でもなんかこだわり強くて頑固だよって言われた時に結構な衝撃を受けて、え、頑固って、あの、皆さんが言ってる頑固と俺の中の頑固っていう言葉のまず解釈合ってるかなみたいなところからなんか確認した記憶があって。
なるほどね。
でも、うん、でも頑固だったらしいですよ。その当時の自分。まあ今でもね、そのこだわりは強い方だとは思うんですけどね、確かに。
そうだよね。
なんかこう納得いってない時のリアクションとかが多分ダメだったんだろうなってその時言われて。
いや、そうなんだよね。だから、うん、結構そうね、頑固さとかってね、自分じゃ分かんないのかもね。うん、結構ね、うん、表情に出るとか、あの、反射的になんか、いや、とか、そういうのを言っちゃうとか。
うん、そうそうそう。なんか、そうなんだよな。そうなんだよな。いや、とか言ってるのって、なんか自分的にはそれを受け入れないっていうよりも、なんか理解しようとするための間を作ってる、こう、コミュニケーションなんですけど、はいはいはい、それが、
う
ん、なんか、こう、上の立場の人からすると、こいつ話は、なんか、素直に聞けないだなって多分印象を持たれてたんだと思われる。
うん、うん、
うん。それはだから多分コミュニケーションの問題っていうか、自分のこう、あの、相手のこうリアクションの問題だったんだろうなぁと思うんですけどね。そうそうそうそう。
確かに。
うん。
そうだと思うな。
だから自分の無意識のこう表情とか相槌とかっていうのが、 なんか意外と相手に不快感が出てたりってかあるじゃないですか、多分、
うん、
無意識的に、
うん、めっちゃある
そういうのはね、うん、本当に他者から言わないと分かんないから。
そうなんだよね、
うん、
確かにフィードバックね、うん、前なんか前職の時とかは広告代理店の時ねは結構やっぱ特に慣れてない仕事だったのもあり、営業でね、うん、結構やっぱぐさっときた評価もあったのを覚えてて、やっぱこう営業するときにこう迷いがある状態でやってないみたいな、本当に売りたいのみたいなこととかを結構言われたりしたのは印象に残ってるな。
なるほど。
うん。なんかいろんなものを提案してるけど、結局何がやりたいのみたいな。
うん。
そういうこととか言われた覚えがあって。
うん。
まあ今もたまに、てか今もまあそれに一番すごい悩んでるんだけどね。自分がやっぱり何を求めてるのかとか、どうしたいのかっていうのを、明確にスタンスを取るというか、うん、やっぱそれはこう今も言われるし昔も言われてたからこそ、うん、フィードバックがあるから結構自分も意識してできてるようなことではあるかもね。
うん、
できてるというか、まあやろうとしてるっていうことではある、ね、
うん、まあ自分のこう弱い部分というか、
うん、
を認識しながら。
そうだね。
うん、確かにな。
他者が知ってて、でも自分が分かっていないっていう部分っていうのの、まあ、そのジョハリの窓の、その二象限で撮るっていうね、
うんうん、
っていうやつの中で、どうなんだろうね、ジョハリの窓的にはそこの他者が知ってて自分が知らないを、なんか、ちゃんと見つけましょうって話なんだっけ、そういう話なのかな。
なんだっけな、
概念はなんか知ってるけど、どう使うって話とかあんまよくわかってないけど。
でも、まあ、いろんな。
多面的に気づきましょうっていうことだな。
まあ、自己認識と他人の認識のズレを理解したりとか。
はいはいはいはい。
まあ、自分がこう、どれだけこうオープンマインドで入れてるかを測るとか、なんかそういうことが書いてありますね。
ああ、なるほどね。
うん。
そういう感じか。やっぱりね、自己評価とをどう持つか、他者評価をどう持つかっていう、その、他者評価をいかに受け入れるかっていう話と、一方で、自己評価っていうのも、こうなんか、まあ、過度な自信を持ってもあれだけど、どううまく絶妙なレベルに自信を保つかっていうところは、なんか仕事にもすごく大事なスキルだなっていうのをこれは調べて思いましたと。
うん、
そんな研究報告でございました。
いやー、確かになんかみんな最近は、僕も周りは優しいから、こうクリティカルな他者評価をね、こう、もらわないと、なぁと思いました。
そうなんだよね。なかなかね、うん、求めないと、そういうのは来ないときあるので。
受け止めるときは辛いけど、でも、そういうのは結構自分の、だって、ね、常にそういうとこが弱いんだなって思えるのは、大事っすね。
そうだよね。うん。
ということで、今年もお便りください。
はい、はい。急に言い始める。
急に言い始める。
うん。